会社の土台の整え方。こんにちは、社会保険労務士の篠隆です。
こんにちは、インタビュアーの鈴木佐和子です。篠さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、もういよいよね、そろそろ桜咲くかななんて東京では楽しみですけれどもね、いい季節ですよね。
そうですね、まだちょっと花粉の、
ところが同じく、はい、あともうちょっとの辛抱ということで、はい、そこをねちょっとね吹き飛ばしていきたいところなんですけども、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回、就業規則って何っていうことで、
はい、
私は初めて就業規則の重要性を知ったんですけれども、は
い、
これはまだまだ本当に大事なポイントっていうのがあるんですよね。
そうですね。まず結構就業規則っていうところの、まあ、元となる、こう、法律の規定なんですけども、はい、まあ、労働基準法の、89条というところの規定の中にですね、まあ、従業員さんを常時10人以上使用している、社長さんたち、社長さんに関しては、就業規則っていうものを作成して、その会社を管轄する労働基準監督署に、届け出をしてくださいという決まりになってるんですけども。
はい。
まあ、なので、これちょっと逆に捉えてしまってらっしゃってる社長さんの中ではですね、逆に捉えてしまってらっしゃって、まあ、10人以上従業員さんいなければ、作成もしなくてもいいし、届け出もしなくていいんだよねって思ってらっしゃる。例えば、まあ、一人社長さんだったりとか。っていう方々いらっしゃるんですけど、まあ、逆に一人社長とかに関しても結構必要な、ものでもあるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。
なんかね、その法律見ると、10人未満だったらいいのかなって思っちゃいそうですけど、重要なんですね、やはり。
そうですね。例えばですけども、まあ、まず、一人社長のところをちょっと例にとってみると、二つぐらい、まあ、当てはまるかなって思うんですけど、まずは、役員さんの退職金の規定っていうところと、出張旅費規定ですね。
うん、
こちらが二つ、就業規則、従業員さんいなくても、必要なんじゃないかなって思います。
なるほど。まずはこの退職金の規定の方ですね。
はい。そうですね。まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、日本の、企業の 99% って中小企業って言われているかと思うんですけども、
はい。
そこの、99% のうち7割から8割って僕の、まあ、見立てではあるんですけども、これ家族経営だったりって思ってるんですよね。うん。そうなった場合に一人社長が、まあ、一人で、役員さんかご家族役員さん入れずして一人で、経営してるっていう場合に関しても、まあ、その社長さんが亡くなられた場合っていうのは、事業承継でもあり、まあ、それを事業を継続していくっていった場合に、事業承継でもあり、相続が生じてくるっていう。
はあ、なるほど。事業承継、そして相続にまで関連してくるわけですね。
そうですね。
か、
はい。
なかなかその視点ってないですよね。
そうですね。多分、社労士の中で、相続って、多分考えられないんですけども、はい。でもまあ、そういったところで、お手伝いは社労士として、できますよ、というところです。はい。
なるほど。 これまたいかに就業規則大事かっていうね、
はい。
代表的なものですね、これもね。
そうですね。まあ、そこのところでちゃんと役員の退職金規定作ってないっていうと、まあ、これもまた、税務署 さんがいらした時に、相続税の、お話になった時にですね、その元となる、規定がないっていう話になってくると、何のためのこれじゃあ、退職金なんですか?みたいな。どういう計算で、どういったことでこんな退職金があるんですか?っていう話になってきちゃうという。
いやー、大変だ。これは本当きちんと規定を
そう
作っ
で
てお
す
かないと
ね。
ですね。
そうですね。なんかそれで結構やっぱ退職金とかっていうと、結構保険屋さんとかがこう関わってきたりとかってするんですけど、あ、まあ役員の退職金を積み立てをするのに、保険屋さんがこう関わってたりとかしてて、まあこういったテンプレートあるんで、こう、ちょっとそれ使ってくださいみたいなこととかもあるらしいんですけど、それこそ先ほどの、それそのまま使ったら、全くこう、会社とマッチングしてなくって。
大変なことになりますよと。
そうですね。亡くなった。亡くなられた後に、残されたご家族が大変なことになってしまうという、税務署対応に非常に、はい、苦労されてしまうと。
いやー、これも、ちゃんと社会保険労務士さんに、お
はい。
願いすればやっていただけるという。
そうですね。まあ、あとちょっと税金のところも関わってくるので、その専門の、税理士さんと、組んで、はい、対応はさせていただきます。
なるほ
はい。
ど。そして出張旅費規定っていうところもきちんと。
そうですね。こちら、結構、まあ、税金対策っていう中では、一人社長の中では、ポピュラーな、対策の一つではあるんですけど、はい。こちらに関しても、やっぱりこう、作っておかないと、後々その法人税の、申告の時ですね。これ、非課税じゃなく、これは、損金ではないですっていう、費用ではないです、経費ではないですよっていうことで、認められなくなってしまうっていう場合もありますし、まあ、これ従業員さんに使わせてたっていう場合に関しては、まあ、給料として捉えられてしまうので、従業員さん自体の 給料アップっていうようなことになっちゃって、税金もアップしちゃうっていうことになっちゃいますね。
なるほど。
はい。
ここもきちんと規定しておかないと、もう大変なことになるわけですね、後々ね。
はい。社長さんご自身も大変なことになりますし、そこで、お勤めされている従業員さん、いらっしゃる場合にも、ちゃんと作っておかないと。はい。出張がある場合にはですね。
な
は
るほど。もうしっかりとこういったところを、正しく規定をしておくために、社労士さんに、ご相談いただければ、いろいろとこうメッセージあーアドバイスをいただきながら、会社に合ったものを作っていただけるということですね。
そうですね。我々社労士その専門家でもありますので、はい。
なるほど。ぜひですね、概要欄の方に篠さんの、ホームページの記載がございますので、そちらからまたご覧いただければと、ご興味のある方、ご覧いただければと思います。本日は、就業規則の重要性第2弾ということでお話しいただきました。篠さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。